2025年2月になりましたというか、もう2月は終わりそうですけども、いかがお過ごしでしょうか。福場です。2025年ももう2ヶ月経ったんですね。ねえ、僕がね生まれた1980年から始まっているあのドラえもんの映画、ね、あれも今年45周年ということですし、またね僕の大好きな映画バックトゥザフューチャー、ね、あれは1985年ですから今年40周年ということです。なんかね先日も金曜ロードショーでまたバックトゥザフューチャーやってましたけども、今回はね新しい声優さんで新しい日本語吹き替え版がね制作されてましたけど、なんかね昔はこうマーティーの役をやってた人が今回はドクの役をやってたりして、なんかこうね時間の移ろいを感じてまた面白かったんですけど、やっぱり名作ですね。やっぱ40年経っても名作。なんかもうあの作品自体がタイムマシンみたいにね、なんか時を超えた名作だなというふうに思うわけですが、まあ本当いろんなアニバーサリーがあって、今年はなんかね人生の節目になるような、なんかそんな年になりそうな予感がしますけども、さてさて、最近の活動としてはですね、まあこのホームページの音楽室の方にですね、新しい曲としてマイノベルというのをアップしましたので、もしよかったら、聞いてみてください。また来月再来月に向けてですね、刑事快感の新しい小説も今書いているところでございます。まあ、そんな中ですね、僕が所属している視覚障害を持つ医療従事者の会ゆいまーる、まあ、このメンバーが持ち回りでね連載をしている展示毎日の、ゆいまーるの心だより、その編集者の方からですね、昨年の10月に、僕が、発刊しました初の書籍、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと、これをね展示毎日でもお知らせしてくださるということで、なんかそのねインタビューを受けたりとか、まあ、いろんな原稿を書いたりとか、まあ、そういうことを、最近もしております、あと今月はですね講演会のお仕事が、計3回ありましてですね、全部北海道でしたけども、旭川市、美唄市、そして札幌市と、ね、道内で、講演をやっておりました。でそれをもってね今年度、令和6年度の公演は全てのスケジュールが無事完了ということになりました。でまあこういう公演のお仕事をねするようになってからもねまあどのくらい経つのかな、まあ特にねこういうふうに自分は目が見えないんですっていうのをオープンにして公演をした最初が2018年の11月、これが人生を変えるきっかけになった公演でだったんですけど、山梨県でね、そこから、こういう公演を少しずつするようになったからもう、7年目といった感じでしょうかね、これからもやっていけたらいいなというふうに思っております。そんなわけでですね、今回は今年度どんな公演をしたのかっていうのをちょっと振り返ってみようかなと思います。それでは行きましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第32回、この番組はただの趣味でお送りいたします。ということでですね、今年度の公演を振り返るということで、じゃあ早速ちょっとどんな公演をしたのか見てみましょう。全部でね計12回やったということになります、ね、だから大体平均すると月1回やってたわけですけども、ここに今ね音声読み上げパソコンがありますので、ちょっと今年の一覧表が出てますので、ちょっと見てみましょうね。1回目はどれだったんでしょうか。
その1、5月19日日曜日、江別男酒会50周年の集い。
まず5月ですね、こう江別男酒会、男酒会って呼んじゃってますけど男酒会ですよ。お酒をやめるね自助グループの集まりで、講演をやったのは5月、これが今年の最初でした。演題は
心の回復物語、失うことで得た力を信じ新しい生き方に舵を取れ。
で会場は
江別市社会福祉協議会にてリアル開催。
こうやっぱりこう依存症のね基本治療はやっぱり自分が依存したものをやめていく、断っていくということになるんですけど、やっぱりねこう自分が好きだったものをやめるっていうのはやっぱり辛いことですよ、でもねこう失ったことで得た力って必ずあるので、例えばお酒をやめたことによって最初はね喪失感が大きいかもしれないですけど、 それによって得るものは必ずあるし、それはあらゆる病気とか障害がそうでですね、例えば僕が目が見えなくなったことでできなくなったものとか、失ったものたくさんあるかもしれんけども、でも逆にできるようになったこととかね、得たものもたくさんある。まあこれはね、バリアバリュー、障害の価値なんて言いますけども、やっぱり何かを失うことは何かを得ることであるっていうのはね、忘れちゃいけないのかなと思います。多分そんな話をしたんじゃないかなと思います。じゃあ続いていってみましょう。
その2、5月28日火曜日、南空知精神保健福祉協会主催講演会、
じゃあ演題は、
今夜から笑顔でお休みが言える、睡眠薬だけじゃない不眠と寝坊の解消テクニック。
会場は
岩見沢市民会館マナミールにてリアル開催。
はい、これは岩見沢市というところでやりましたね。まあ演題の通り、これは睡眠の、講演、これはまあ市民講演会でしたね。まあ、睡眠の話っていうのはね、やっぱりまあ健康の基本中の基本、やっぱりね、こう睡眠って名医なんですよ。すごくやっぱりこう睡眠というのは、寝てる間にですね、体もですけど心も癒してくれるすんごい名医なので、ちゃんと毎晩ね、この名医の治療を受けていれば体も心もね、ある程度健康を保たれる。やっぱり睡眠というのは大事だと思うので、まあ、睡眠の話をね、今回したということでございました。で、この5月の2つの公演をもってね、しばらくね、確か間が空いたんですよね。だから今年はね、公演少ないかなと思ったんですが、後半で割と詰め込んだ感じです。じゃあ次行ってみましょう。
その3、9月21日土曜日、第32回視覚障害リハビリテーション研究発表大会余暇活動分科会。
はい、まあ、これは視覚リハ大会って、まあ学会で発表したから、まあ正式に言うと講演じゃないのかもしれないですけど、結構いろんな方が聞きに来てくださってね、楽しかったんですが、演題は
視覚リハビリテーションとリクリエーション、実践から考えよう。
会場は
日本教育会館中会議室にてリアル開催。
まあ、これはだから神保町の、会館でしたけど、東京ですね。まあ、これはね、目が見えなくなった状態で、僕が担当したのは、こう音だけでね、目が見えなくなった状態で音だけでどれだけ分かるかっていうのを、こうまあ一つゲームというかレクリエーションの形でやったんですよね。いろんな音を流して、皆さんこれどういう状況か分かりますかっていう、結構皆さんね、分かってらっしゃいましたよ。ね、音声ガイドとかなくても本当に純粋な音だけである程度のことがやっぱ人間は分かるんだなっていうね、改めて感じましたし、結構ね、本当会場からいろんな笑い声が上がって楽しかったんですが、まあ、これはですね、一昨年に京都でお世話になったですね、メルマガ色鉛筆という、まあ、目が不自由な方が書いてらっしゃるこうメールマガジン、これを発刊している京都府視覚障害者協会の石川よし子さんという、まあ、すごい方がいるんですけど、その方にね、誘っていただいて出たので、まあ、この方とはまたね、いろんなお仕事をするんじゃないかなと思っております。では続いて4発目は何でしょう。
その4、9月29日日曜日、第14回アメシストの集い。
はい、これはまた精神科方面のお仕事ですね。アメシストというのはですね、女性のアルコール依存症の患者さんの当事者会なんですよね。演題は
酒とワイシャツと私、女性のアルコール依存症を考える。
会場は
江別市社会福祉協議会にてリアル開催。
はい、これはまたね、だから精神科医としての講演だったんですけど、まあ、ちょっと酒とワイシャツと私っていうのはね、平松恵里さんのね、名曲をちょっともじってちょっとふざけすぎかなと思ったんですが、まあ、スタッフとも相談してね、ここでみんなが笑ってくれたらなんか楽しい雰囲気でやれるかなと思って、実際笑っていただいてよかったんですけどね。まあ今はね、こう女性男性、いわゆるジェンダーでどうこうっていう時代じゃなくなってきてますけど、ただ一方でね、こうやっぱり病気の研究という意味ではやっぱり生物学的に男女差というのはすごく意義を持ってまして、やはりね、心の病気でも男性に多い病気、女性に多い病気ってあって、そこに解明のヒントがあったりもするので、だからこの講演ではね、こう心の病気の男女差というものとか、あと男性の心理、女性の心理、もちろん一概には言えませんけど、こういう傾向があるみたいな話と、おそらく依存症のね、お話を絡めたんじゃないかったかなというふうに思います。ただね、会場にこう依存症の 超ベテラン専門の先生が会場にいらっしゃったから、その前で僕話するのすっごい緊張しました。なぜ僕がこの方がいらっしゃるならこの方が全て知ってるのにと思いましたけどね、まあそんな講演でした。続いて5発目です。
その後10月6日日曜日 JRPS 主催北海道中電東北ブロック研修会。
はい、この頃はなんか1週間単位で講演やってますね。 JRPS というのはあれですね、日本網膜色素変性症協会、まあ、僕の持病の網膜色素変性症の当事者会ですね。演題は
視覚障害の悩みに対して精神科医ができること、元気な心でいるためのアドバイス。
会場は
北海道難病センター3階大会議室にてハイブリッド開催。
あ、これハイブリッドでしたね、うん、そういえば本当ね、お年ぐらいまではね、これオンラインの講演がすごく多かったですけど、今年はほぼリアル開催でしたね、うん、やっぱりリアルはいいですよね、実際ね、うん、会えるのはね。でこのテーマはですね、やっぱり目が例えば悪くなったり、あるいはこれから目が見えなくなるかもしれませんよって告知された時に、やっぱり当然気持ちが落ち込んだりね、不安になったりする方って、これ当たり前の反応ですけど、いっぱいおられるわけで、じゃあその人たちがどこにね相談に行けばいいのかっていうのがこうテーマだったんですよね、今回のねこの講演は。そもそもね、こう一般的にこの精神科と神経科と心療内科ってどう違うのとか、その辺も結構分かりにくかったり、最近ではこう眼科でもこうロービジョン外来とかね、ロービジョン外来とか、あるいは心療眼科とか、そういうのもあったりするから、一体どこに相談に行けばいいのっていうのが結構分かりにくいので、まあ、僕なりにね知ってることをまとめてお伝えしたんですけど、ただ、ね、学問としては実はまだまだですね、目が不自由になった方のメンタルケアっていうのは確立されてないのがおそらく現状で、例えばがんの患者さんに対してはですね、精神腫瘍学、サイコオンコロジーというもうがん患者さんのメンタルケアという学問がもうあって、学会もあって専門の先生もいるんですけど、おそらく目が不自由になった方のメンタルケアという専門の学問はまだないんですよね。むしろ今始まってきてみんなで考え出してるとこなんじゃないかなと思いますのでね、なんか僕もねそこになんか少しでもこう貢献できたらいいなというかね、そう思ってねいるところで、これからの僕の課題だなと思っています。まあ、こんな講演もしたと。じゃあ次行ってみましょう。
10月20日日曜日岡山県視覚障害を考える会主催講演会。
あ、次は岡山県ですね。岡山県、これはね結構1年ぐらい前からもご依頼受けてた講演会なんですよね。なんかこう1年前からね依頼受けたものってね、1年かけて準備しようと思ってたのにね、割とギリギリ準備した気がしますけど、演題は
視覚、生活、そして心、3つの回復を支援するために、
会場は
Zoom にてオンライン開催。
今年度はねこれだけが唯一 Zoom の講演会だったんですけど、まあ、これは僕がいろんな講演会で話している3つの回復の話ですよね。こう障害からの回復は3種類あって、こう病状が良くなる病気の回復、生活能力が高まる生活の回復、そして気持ちが前向きになったり幸せを感じたりする気持ちの回復、この3つを分けて考えることが、まあ、これは精神科では当たり前の考え方なんですけど、眼科でもすごく大事ですよねっていう話をね、していると。だからまあ何でしょうかね、こう精神科で生まれたこう考え方とかいいところをね、ぜひ眼科の方にも持ち込んでというか輸出してというかね、なんかそういうね架け橋になりたいなと思って、そんなお話をしました。はい、岡山はね僕の生まれた広島県のお隣なんてね、結構親近感がありますね。ただ割とこう皆さんとこう会場の皆さんとかと話してたら、割と皆さん広島弁よりは関西弁に近い方が多かったですね。またいつか行きたいなと思ってます。では次は7回目。
その7、11月5日火曜日心の健康を考える集い。
これは演題は
どこからが病気、知っておこう、元気な心でいるために大切なこと。
会場は
新篠津村保健センターにてリアル開催。
これはそう、新篠津村というところからねご招待いただいたんですけども、割とまあこれは精神科医としてね、心の健康の基本といいますか、 そもそもやっぱり何が病気かっていうのがすごく分かりにくいのが心の病気だと思うんですよね。ね、だから何が病気か、どれが治療しなくちゃいけないのかって本当に分かりにくいので、まあ、そういうお話を、したんですけどね。新宿の村はね、なんかこうキムチが名産で、実際村の人たちがね韓国まで行ってなんかこう修行してきたっていうキムチをいただいたんです。美味しかったです。すごくね美味しかったですね。あとこう保健師さんにね会場まで連れてってもらったんですけど、やっぱりこうそんなに広い町じゃないから、こうなんかみんな知り合いなんですよ。なんか道行く人がみんな保健師さんとね世間話したり冗談言い合ったりしながら歩いててで、なんか保健師さんも何十年もそこで暮らしてらっしゃって、なんかすごいいいなと思いました。こうみんなと一緒に街で暮らして、街の人たちのこう健康をさりげなく支えてるっていう、なんかすごい素敵なね働き方をされてるなと思いましたね。そんな、新宿の津村でした。やっぱり現地に行くのはいいですね。じゃあ次行ってみましょう。
その8、11月24日日曜日、第23回視覚障害者の仕事に関わる困りごと情報交換会。
じゃあ演題は
視覚障害と就労、元気な心で働くテクニック。札幌市視聴覚障害者情報センター研修室にてリアル開催。
はい、これはねお世話になってる、視覚障害関連の方からの、ご依頼でやったんですけど、まあ、このテーマ就労でしたね。まあ、視覚障害の悩みっていろいろあるんですけど、特に働く就労というものにテーマを絞って、まあ、就労支援というのはねもちろん精神科でも大事なテーマで、まあ、僕も普段ね患者さんと一緒に勉強してるわけですけど、まあやっぱりそこでも、ね、精神科でもこう大事な働く上でのこうノウハウといいますかね、働くことにはどんなメリットがあって、逆にどんなデメリットがあるのか、働く上ではどんな心得が大事なのかとかね、そういうお話をしたし、あとね特に視覚障害があるとこう何ができて何ができないのかっていうのが職場に分かってもらいにくいので、それをどうやって伝えるかとかですね、そうですね、そんな話をしましたかね。まあ、そうそう、あとね昨年の4月からね民間の職場でも法律上の義務になった合理的配慮、非常にこれね僕もいろんな人に聞いて勉強してやっとなんとか分かったんですけど、非常にこれねやっぱ言葉が難しいせいでね誤解も多いし、すごいねなんかまだまだ法律の義務になったというのは全然定着してないって、これからなんですけど、だからねこの合理的配慮とは何かについてね、僕の知ってる限りでお伝えしたつもりでございます。では次行ってみましょう。
その9、11月27日水曜日、心の健康づくり講演会。
はい、結構こういう水曜日と平日もやってたんですね。だから仕事を早く上がったりして行ってたんですけどもね。じゃあ演題は
今夜から笑顔でお休みが言える、睡眠薬だけじゃない不眠と寝坊の解消テクニック。
はい、これあれさっきも出てきたと思う方いるかもしれない、これね全く同じ演題なんです。これなぜかというとね、これは再演なんですよ。5月に岩見沢でやったやつを聞いてくださった方がね、これはちょっともう一回やってくださいって、同じでいいんですかって、全く一緒でいいですって言われてあそうですかっていうことで、まあ多少アレンジはしましたけど、もうスライドは一切変えずにですね同じ話をしたという再演ですね。会場は
南プロ町保健福祉総合センターアイクルホールにてリアル開催。
はい、これは南プロ町のねアイクルホールというところでやったんですけどね、なんかその町その町にねこう愛称がついてる、なんかこうアイクルとかね、さっきのマナミールとかね、そういうその町その町になんかねそういう可愛いネーミングの場所があるのいいですよね。でもやっぱり睡眠の話は大事だなと思いました。
2ページその10。
あ、じゃあもう これこっからもう今年ですね、2025年です。じゃあ次は、10回目は何でしょう。
2月2日日曜日、北海道難病連主催 RDD2025N 旭川。
急になんか英語の発音がいいですけどね。はい、これが今月ですね、2月2日に行ってきました RDD、ね、2025ですか、2025年 in 旭川というイベントですね。演題は
優しい想像力を心に広げて、みんなが暮らしやすい社会について考える。
会場は
旭川市障害者福祉センターオピッタにてリアル開催。
このオピッタっていうのもなんかねきっと由来がある名前なんでしょうね。皆さんは RDD ってご存知ですかね。実は僕も不勉強で全然ね知識がなかったんですが、これはレアディジーズデイの頭文字で、日本語で世界希少難治性疾患の日、世界希少難治性疾患の日と、ね、 毎年2月の最終日がこの RDD レアディジーズデイなんですよ、ね、だからまあこう日本でもね、あの難病法という法律で難病というものが定義されています、うん、あの治療方法がね確立していない病気で、確かに発病の機構が明らかではなくて治療方法が確立していない希少な疾病で、そして長期にわたる療養を要するものというふうな定義になってるんですけどね、うん、まあ、僕の持病の網膜質変性症もあの難病の疾患なんです、うん、ただ普段ねあんまり仕事ではこの難病っていうワードを使うことがなくて、というのもあの精神疾患というのはですね基本的に難病に入ってないんですよ。じゃあ精神疾患が軽い病気かとか簡単な病気かってそんなことは全然ないんですけど、これはあくまで法律上の分類でね、精神疾患には精神保健福祉法とかちゃんと別の法律があるので、あくまで難病法には入ってないっていうだけのことなんで、それぞれの大変さがあるんですけどね、うん、まだね、難病によってこう身体の機能がねこう著しく不具合を生じた場合はいわゆる身体障害として、まあ、障害者手帳とか障害年金に該当することもあるんですが、でもだからといって難病の患者さんがみんなそういう障害者に該当するわけでもないし、障害者と言われている人がみんな難病の患者さんというわけでもないから、非常にこの辺があの難しいところで、だからなぜあの人は当てはまるのに私は当てはまらないんだとか、結構そういうね矛盾とか理不尽っていうのは確かに声はあるんですけど、これはなぜかっていうとね、やっぱり人間が作ってるルールだからなんですよ。何を難病と呼ぶか、ね、何を障害と呼ぶか、あるいは何を精神疾患とするか、これはやっぱり人間が作ってるルールなので、まだまだ不完全だし、ね、時代によっても変わっていくし、もちろんこれからねいい方に変わっていってほしいなとは思うんですけどね、うん、だからこう医療とか福祉の、制度を利用する上ではもちろんルールっていうのはすごく大事なんですけど、実際に今を生きる当事者の方にとって大事なのは、まあ、何が難病か何が障害かっていうことも大事だけど、もっと大事なのは、まあ、それによって何に困ってて何が難しくなってて、でそれを克服するためには解決するためには何をすればいいかっていうことがやっぱり一番大事なのでね、まあ、今回の講演はどちらかというとそれをメインでお話しさせていただきました、はい、させていただきましたって言っちゃいましたね、ダメですね、お話しいたしました。別に言ってもいいんですけど、あまり言い過ぎちゃうとねなんか変な感じになっちゃうので、うん、ねえ、まあ、でもすごくね意識は高かったですよ。150人ぐらいの人来たらしいから、すごく皆さん意識高かったですしね、うん、まあ、ちょっと雪を一番心配してねこうたどり着けなかったらどうしようと思ってたんですが、当日は快晴で、非常に JR もスムーズに旭川まで行けました、うん、ただね結構この頃はインバウンドでこう外国の観光客の方がね、外国の観光客の方がいっぱい来てて、なんかその人たちはやっぱり雪を見に来てたらしいから、ね、だからあやっぱり人間そうだよなと思いました。僕みたいに今日は雪降らないでと思う方もいれば、降ってほしいなという方もいて、そういうみんなでねこの社会で生きてるんだっていうのはね大事ですよね、うん、あ、それとね会場でねすごいびっくりしたのはですね、なんと小学校時代のね同級生がですね会場で声かけてくれたんですよ、うん、旭川の ね、まあ、僕が来るっていうのをなんかチラシで見てそれで来てくれたらしいんですけど、まさかね広島県呉市のね小学校で一緒にね授業を受けてた子が旭川で再会するとはね、なんか非常にこう人生の不思議を感じましたし、なんかねお土産で激辛カレーをくれましたけど美味しかったですありがとうございました。ご元気そうで何よりでしたはい、そんな講演でした。それでは、もうちょっと11回目、
その11、2月18日火曜日、美唄市保健センター主催心の研修会、
はい、演題は
睡眠と心の健康本当の働き方改革とは、企業会議室にてリアル開催、
はい、これは美唄市のですね、まあ、とある企業の中でやったんですけど、まあ、この企業さんすごくね健康意識高くて、まあ、そういう保健所の方とね連携してそういうこう企画をね年に1回ぐらいやってらっしゃるみたいで、まあ、今回僕呼んでいただいてね、まあ、心の健康の話をしました、うん、まあね去年から働き方改革ということでね僕らの業界も言われてはいますけども、じゃあ実際健康的な働き方になったかというとね、まだまだ疑問はたくさんあるわけで、うん、 逆にこう時間を制限したことでね、こう無理やり詰め込んだり、あるいはこう隠れて残業したいっていうなんか変な方になっちゃってる時もあるから、ね、まだまだみんなで考えなくちゃいけないんですが、ね、まあどうしてもね健康診断とかで体の健康は意識するんですけど、こう心の健康はついついね無頓着になりがちなので、まあ、そういう意味でね心の健康、まあ、特にまた睡眠とね、そういあと過労の問題、その辺をね中心にお話をしたんですけども、まあ、非常になんかこうこういうふうになんかね町医者としてねこうお話ができるのすごく嬉しくて、どうしてもなんか精神科医は町医者っぽくないことが多いので、町医者ですからこういうふうにね町の皆さんと触れ合えるのはすごく嬉しいです。では先生、最後ですね、先日の
その12月23日日曜日、札幌市視覚障害者福祉協会主催視覚障害者情報交換交流会、
演題は
支援者が支配者になってはいけない、
場所は会場は
札幌市身体障害者福祉センター2階大会議室にてリアル開催。
はい、そうですね、これをね、まあ、視覚障害者福祉協会の方が追いかけてくださったんですけど、この支援者が支配者になってはいけないっていうテーマはですね、向こうからのリクエストだったんです。で最初これ聞いた時にちょっと支配とかね言葉が重たいからちょっとうーん難しくないかというかね、ちょっと雰囲気が厳しくならないかなとか思ったんですけど、これも皆さんすごく意識高くてですね、80名ぐらいいらっしゃったのかな。だからまあ基本は視覚障害の当事者の方とか支援者の方がいらっしゃったんですけど、中にはこう精神科の当事者の方とかね支援者の方もいらっしゃって、だからこう、ね、講演の中ではこう眼科の話もしながら精神科の話もするみたいなですね、こう、ある意味でちょっと織り交ざった入り混じったような話にはなったんですけど、でもこれ決して悪いことじゃなくてですね、ついつい人ってね自分の障害とかにこうばっかり気がいってしまいがちですけど、自分とはね異なる障害を持ってる方の話とか事情を聞くことで、あ、それぞれの苦労があるんだなとか、あ、逆にここは共通してる同じ苦労だなとかね、そういうのを感じるのってすごく大事だなと思いました。いいことだと思います。あとやっぱりね、この支援というのは一歩間違えると支配になってしまう、ね、相手を応援する支援と相手を従わせる支配って全然違うはずなのに、結構紙一重でですね、本当ね、結構支援者の方もいっぱい来てらっしゃって、質疑応答でいろんな意見出してくださって、本当僕もね身につまされてすごく勉強になりました。まだまだね理想の支援というのはなかなか難しいところあるんですけど、でもみんながこうやって考えてるっていうことが大事かなというふうに思ったし、またねちょっともっと勉強して、もっといい答えが皆さんにね言えるようにもっと勉強したいなと思いました。はい、ということで、全12回の、今年度の講演が無事に終わったということでございました。じゃあ、今日は最後にですね、このミニギター、ちょっとちっちゃいギターですけど、ミニギターを使ってですね、せっかく、同級生と再会したので、かつて広島県呉市にありましたね、呉市立五番町小学校、もう今はもうないんですけども、その効果をねちょっと懐かしいものを少しだけやってみたいと思います。ワンワンワンワンワンワン、ツー、スリー、フォ
ー。背負う海の波をすると集い寄る学びの園は五番町を、その名も高く止まれあり、歴史に栄ゆく五番町を、その名も高く止まれあり、歴史に栄ゆく。
はい、ギターを弾きながらどうやってタンバリンを叩いているのか、それは皆さんのご想像にお任せします。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第32回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。